特集1、壱岐市立壱岐国博物館開館特集。壱岐国博物館はこんなところ。2ページ。開館して約2ヶ月が経った市立壱岐国博物館には、これまでに島内外から約2万人の方々が来館されました。もう行ったよ、まだ行ってないよ、皆さんはどちらでしょうか。今月号では、市民皆さんに開館後の博物館の様子をご紹介します。皆さん賑やかで楽しい博物館に何度も遊びに来てください。写真があります。敷地から博物館入り口を見た写真です。博物館の立つ場所は、芦部町深江鶴木筆の小高い丘の上です。春の辻遺跡から北側を見上げると、シンボルである曲線の屋根と展望室、4階部分を見ることができます。写真、終わり。写真があります。1階、エントランスホールの写真です。入り口入って、左側に受付があります。受付では、展示観覧のシールを購入できます。市民の皆さんは、大人300円、1回観覧、年間パスポート、購入日から1年間有効、1000円で展示観覧できます。市内、小、中、高生は無料で観覧できますが、必ず受付にお寄りください。多くの皆様のお越しをお待ちしています。スタッフ一同。入り口、右側にはエレベーターがあります。エレベーターの奥にはミュージアムショップがあります。博物館オリジナルグッズがたくさん。大人気の人面石クッキーもあります。正面階段を上って2階に常設展示室があります。その右側に、キッズ考古学研究所、オープン収蔵庫観察路になります。写真、終わり。海を介した交流、交易を展示のテーマとした壱岐国博物館、発見、感動の展示をぜひご観覧ください。マスコットキャラクター、カイトくん、太古の世界へタイムスリップ。写真があります。キッズ考古学研究所、オープン収蔵庫観察路の写真です。子どもたちが遊びながら考古学を体験できるキッズ考古学研究所や、出土品の整理作業を見学できる観察路、などがあり、大人も子供も楽しみながら考古学に親しむことができます。写真、終わり。3枚の写真があります。喫茶コーナー3階。コーヒーやゆずジュース、壱岐の塩アイスなどでおもてなし、屋上展望広場に面した快適な空間で、しばしの休息を。多目的交流室3階。多目的交流室には、子供から大人まで楽しめる漫画や書籍が盛りだくさん。読書で一日を過ごしてみては。常設展示室入り口。正面の階段を上ると、常設展示室の入り口になります。この大階段にも、壱岐国博物館を象徴する遺物を展示しています。また、季節を感じれる展示として、時期に合った展示替えを行っていきます。博物館、埋蔵文化財センターを拠点とした歴史・文化振興事業。博物館では、島ごと大学事業と総称して、講座事業や体験事業を行っています。 5月の主な予定は次の通りです。詳しくは、壱岐国博物館、電話 45-2731 までお問い合わせください。博物館を何倍も楽しむことができる事業です。ぜひご参加ください。今後も、壱岐国博物館トピックスのコーナーで、博物館の事業をお知らせします。壱岐学講座、日時、5月9日日曜、14時から15時、春の辻遺跡、15時10分から16時10分、壱岐の古墳、講師、安楽つとむ氏、県立埋蔵文化財センター、東アジア考古学研究室長、受講料無料、事前申し込み必要。当日でも可。バックヤードツアー。日時。5月15日土曜。13時30分から。受講料無料。事前申し込み必要。当日でも可。精密機械を触ろう。日時。5月16日日曜。13時30分から、受講料無料、事前申し込み必要、当日でも可。特別講座、日時、5月23日日曜、14時から、中近世壱岐の城館、城の館、講師、林隆弘氏、県立埋蔵文化財センター、文化財保護主事、受講料無料、事前申し込み必要、当日でも可。ワークショップ、日時、6月13日日曜、14時から16時予定、料理研究発表会、受講料無料、事前申し込み必要、当日でも可。特集2、みんなで有効に利用しよう。郷の楽をターミナル駐車場、4ページ。写真があります。満車になっている郷の楽をターミナル駐車場を背景にスローガンがあります。駐車場の有料化はしません。調査の結果、有料化しないでも駐車スペースの確保ができると判断しました。写真、終わり。空きの駐車スペースがなかなか見つからないので困る。いっそのこと、駐車場を有料化してはどうか、など、郷の楽をからフェリーやジェットフォイルを利用する際に、駐車スペースが不足している件については、かねてより改善を求める声が市民の皆さんから多く上がっていました。そのような声を受け、なぜスペースが不足するのか、どうすれば満足のいく駐車スペースを確保することができるのか、調査・検証しました。駐車場の利用状況。グラフ1、駐車場の利用状況の推移は、調査を開始した年末12月29日から3月6日までの駐車場の利用状況を表しています。利用率は右肩上がりに上がっており、日を追うごとに駐車数が増加していることがわかります。さらに、グラフ2、車両ごとの駐車期間は、2月20日から2月28日までの期間に駐車した車両について、何日間そのまま同じスペースに駐車していたかを色分けで表したものです。下から駐車1日間、青色、2日間、赤色、3日間以上、黄色、そして一番上が空きの箇所、灰色になります。このグラフから黄色の部分、3日間以上駐車がかなり大きな割合を占めていることがわかります。では仮に、 その3日間以上駐車していた車両、黄色の部分の利用期間が2日間に短縮されたらどのような数値になるのかを示したのが次のページのグラフ3です。利用実績と家庭の比較。毎日の駐車台数はそのままでも、駐車される期間が短くなれば、駐車場を利用できる車は大幅に増えることになります。また、グラフ4、駐車期間内訳には、2月19日から3月9日まで19日間の駐車状況を表しています。4日間以上駐車の車両が全体の4分の1もあり、さらに、1週間以上駐車の車両に限っても、全体の1割も存在しています。以上のような見方から、駐車場の利用を検証してみると、これらの長期駐車の車両がターミナル駐車場の回転を悪くしていると考えられます。グラフ1、2、3、4について、それぞれの説明を省略します。レンタカー駐車の制限。グラフ5。レンタカーの駐車台数は、午前9時25分発のジェットフォイルの出港後に、駐車場に駐車していたレンタカーの台数と、その時の空きスペースの箇所数を表しています。レンタカーは主に、当該から域に該当される方が利用するケースが大半を占めますので、市民の皆さんが乗船のために駐車しようとされる時間帯には、この空きの箇所にレンタカーが駐車しており、このグラフ上の台数は借り手がなかったレンタカーの台数であると考えられます。次のグラフ6。休日のレンタカー利用は、年末年始の6日間、その後の金曜日から日曜日までの3日間を、それぞれ1期間として区切り、その間のレンタカーの駐車状況と空きスペースの関係を示したものです。下の方から駐車1日間、青色、2日間、赤色、3日間以上、黄色になります。変動はありますが、平均して最も大きな割合を占めるのは黄色の部分、3日間以上駐車になります。これは金曜日から駐車したままの状態を示し、ターミナルの駐車場がまるでレンタカーの車庫のように利用されていたケースが多いことを示していると言えます。以上のようなことを踏まえ、市は2月26日にレンタカー協会と協議を行い、レンタカーは3月から郷の楽をターミナル駐車場を利用しないことに決まりました。これにより、最低でも10台分のスペースを確保できたものと考えています。グラフ6の説明は省略します。市民皆さんへのお願い。駐車場スペースの十分な確保のために、レンタカーの駐車の制限に加え、改めて市民の皆さんには、可能な限り、送迎や乗り合わせをお願いします。また、長期の駐車を余儀なくされる方は、郷の楽町漁協側に約70台分の臨時駐車場、看板設置済みを設けていますので、こちらをご活用いただきますようお願いします。なお、郷の楽港だけではなく、芦部港、引導寺港、そして、行き空港の駐車場についても同様に長崎県の管理下にあることから、仮に郷の楽を有料化することになれば、他の駐車場についてもすべて有料化の対象とされることになります。今回はその点についても考慮し判断しました。この問題の解決には市民皆さんのご協力が不可欠です。ご不便、ご迷惑をおかけしますが、どうぞご理解くださいますようお願いします。改善のポイント、臨時駐車場の活用を。 できる限り送迎乗り合わせを。写真があります。臨時駐車場1の写真です。郷村町漁協の脇にあります。臨時駐車場2の写真です。下水処理場の脇にあります。写真終わり。お問い合わせ先、水産課管理班、電話 44-6111。 音訳は坂口よし子でした。